宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード91。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、前回のエピソードでアナウンスしたのですが、今年の録音分からですね、このポッドキャストのスクリプトをウェブサイトに載せています。実はね、驚くことに日本語を勉強している日本人以外の方もこの宿泊を聞いてくれているということで、そうそうなんですよ、なんでかね、私のこのどうでもいい話を皆さん聞いてくれているなんて恐縮でございます。はい、それで、まあ、私も英語を勉強中の身なのでわかるのですが、音声を聞いているだけよりも文字として見えた方がより理解度が上がるかなと思いまして、スクリプトを用意することにしました。で、どれだけね、そのスクリプトの需要があるか謎だったんですけど、これまた想像以上の反響がありまして、びっくりしています。え、そんなにみんなこのポッドキャスト聞いてくれていたのっていうね。で、あの、漢字も混ぜた文章とひらがなだけの文章とどっちがいいって質問を投げかけたところ、断然普通に漢字を使ってほしいというご意見が多かったです。これもね、びっくりしました。皆さん意識高いですねすごいなと思って。で、まあ普段日本人が使っている漢字に皆さん慣れたいっていうのは分かりますけどね、逆に考えたら私だって、あの、簡単バージョンになっている英語よりもネイティブが使っているフレーズとか言い回しとかに触れたいですもんね。まあ、はい、ということで、これから毎週スクリプトをウェブサイトに載せていきますので、どうぞ皆さんご覧ください。で、私が録音した自分の声を聞きながら、あの、タイピングして打っているので、できるだけ正確に文字起こしするつもりではいますけれども、タイプミスとか漢字が時々間違っていたりとかするかもですが、あの、そこは多めに見てくださいませ。あとは一つのエピソード全部のスクリプトを用意できないこともあるかもしれません。あの、一部だけしかできない週もあるかもです。まあ、実際にね、先週分も、途中までしかできませんでした。まあ、それもですね、長く継続していくためにはあまり完璧を求めずにね、気軽にやっていきたいなと思っておりますので、温かく見守ってください。で、あの、日本人の皆さんもですね、ブログ感覚で読みたいなという方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひチェックしてみてください。今は、あの、本当に文字だけ、この私が喋っていることを文字起こししているだけなんですけど、今後余裕のある時には、例えば関連した写真を載せたりとかもね、できればなって思っています。質問とかね、リクエストもあれば、皆さんお気軽にメッセージをください。はい、長くなっちゃいました。本日のエピソードについていきましょう。今回のエピソードでは、今年から新しく私が始めたことについてお話ししたいと思います。そしてですね、先月から我が家に滞在中のお友達いくこさんの企画がありまして、それを予定しています。この宿泊初めて私以外の人が登場します。皆さん楽しみにしていてください。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、2020年、今年ですね、やっと始めたことがあります。それはですね、スペイン語のクラスを取り始めました。このポッドキャスト3年目に入るんですけど、結構前から聞いてくれている人なら知っているかと思いますが、私ずっとスペイン語を勉強したかったんです。私は今アメリカのカリフォルニアに住んでいるのですが、カリフォルニアのすぐ下が メキシコっていうこともあるし、まあいろいろな歴史的な背景もあるしで、とにかくね、メキシコからの移民やメキシコ系アメリカ人、まあ、ヒスパニック系の人たちが多いんですよね。でメキシコ人だけでなくても、あの中南米のスペイン語圏から来ている人たちがとっても多くて、とにかくスペイン語がね至るところで飛び交っているんです。で特に私がアメリカに来て初めて住んだ小さな町、グリーンフィールドっていう町なんですけど、グリーンフィールドはもうここはアメリカなのかメキシコなのかっていうほどみんなスペイン語を話していて、あそこの町ね、間違いなく公用語はスペイン語だったなっていう、まあ、そんな町でした。で今住んでいるところもスペイン語を話す人の人口がとっても多くて、英語を話さない人もたくさんいるんですよね。で普段生活をしていて街中でスペイン語で話しかけられることも多いですし、私の友達も母国語がスペイン語という子たちもたくさんいます。でそういう背景からですね、まあ、英語もままならない私ですが、スペイン語をちょっとやりたいなってずっと前から思っていてですね、本当アメリカに来て1年目から思っているかもしれません。で2018年と2019年って新年の目標でスペイン語の勉強って掲げていたんですが、まあ挫折しまして、もう挫折っていうか全然何もしないまま終わっちゃったんですけど、で、まあ、今年ですよ。今年はあえて目標にはせずに、まあ、ちょっとね義務感から自分を解放してあげたんですけど、でもねクラスを取り始めました。でそれがねアダルトスクールのスペイン語のクラスなんですけど、週1回2時間で、まあ、まだ2回しか行ってないんですけど、平日の昼間のクラスなの でさらにシニア層が多い町のアダルトスクールっていうことで、クラスメートはねリタイア後のおじいさんおばあさんが多いですね。何人いるかな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12人ぐらいのクラスですかね。まあまあいい人数のクラスだと思います。でももうみんな私よりも年上の、あの先輩方ばっかりなんですけど、でそのクラスがスパニッシュワンという一番下のビギナーのクラスなんですが、本当に初めてクラスを受ける私みたいな人もいれば、何シーズンか同じクラスを取っているという人もいます。でそのクラスでやる内容が、まあ、本当に最初なのでスペイン語のアルファベットや簡単な挨拶、あとは時間の伝え方とか基礎的な単語とかもやっていくらしいんですけど、まあ、まだ2回しか受けてないんですけど、私が感じた印象としては本当に初心者だとすると難しいなって思いました。あの例えば英語だと私たち中学校や高校でも、まあ、英語のクラスってあるので、コミュニケーションがね、喋ることが日本人って苦手だったとしても基礎はまああるじゃないですか。This is a pen とかわかるじゃない、あの How are you とかあったってみんな知ってるでしょ。でもスペイン語とか他の言語もそうですけど、全くゼロからのスタートだといくらビギナーの一番下のレベルのクラスだからといっても難しいなって思います。でスペイン語の文法って英語とも日本語とも違うし、あと本当に私にとって新しいことっていうのが、男性名詞と女性名詞ってスペイン語にはあるんですよ。フランス語とかイタリア語にもあるんでしたっけ。で例えば英語で言うザ、 THE ザなんとかね、そのザにあたるのがスペイン語には2種類あって、それがエルとラなんですけど、これがね男性名詞か女性名詞かによって使い分けなきゃいけないんですよね。ひえーって感じじゃないですか。覚えるの大変ですよね。であとは形容詞も男性もしくは男性名詞について形容しているのか、女性もしくは女性名詞に名詞を形容しているのかによって、その形容詞のね単語の終わりが変化するとかあるの。 ひえーでしょ。でね、このあたりをね、先生があんまり詳しく説明しないんですよね。まあ、もしかすると意図的に説明していないのかもしれないんですよね。ほら、あんまり初めからね、細かなことを詰め込みすぎても逆に混乱するってあると思いますし、まあ、とりあえずはもう雰囲気に慣れてフレーズをこうとりあえず覚えていって、少し経ってから細かなことを説明した方が理解できるってこと多いですよね。英語もそういうことあると思います。で、幸い私は、まあ、クラスを取るのはこれが初めてなんですが、スペイン語を話す仲いい友達が結構いて、だから本当に基本の基だけですが、そういう友達から教わったりしたことがあって、まあ、なんとなく男性名詞女性名詞があるとか、語尾が変化するとか、あと簡単な挨拶とかは知っていたので、難しいなと思いつつも、よし頑張って覚えるぞっていう感じで意気込んでいます。だからこれね、本当に何も知らなくてゼロの人は大変なんじゃないかなって思って、でもまあうちの旦那曰く、まあ、私みたいに英語が第二言語の人がスペイン語を取るのはまあともかく、カリフォルニアに長く住んでいるアメリカ人だったら、まあ、これまでの人生で少なからずスペイン語には触れる機会があるはずだから、全くのゼロって人は少ないんじゃないって、まあ、ということでしたが、まあ、どうなんですかね。まあ、ということで、まあ、ついにね、スペイン語第一歩を私踏み出したんですよ。まあ、そんな時間があるならね、英語勉強しなよって感じかもしれませんが、まあ、やっぱり何度考えてみても、今住んでいるこのエリア、スペイン語を勉強するにはもう最高の地域なので、なんて言ったってね、実践できますからね。だからちょっと頑張ってやってみようと思っています。あのクラス以外でもこう言語学習アプリを使ったりとかね、 YouTube を見たりとかする時間も増やしていこうって考えています。まあ、またクラスでの出来事とか勉強の進み具合などをね、今後もこのポッドキャストでご報告できればなって思っています。まあ、本当やっとですね、5年かけてやっと重い腰を上げました。はい、メアモウタコソイデハポンムチョグストチャオ。さて、12月の初めからですね、日本から私の友達イクコさんが我が家に遊びに来てくれているんですけど、このポッドキャストのエピソード91が、ちょうどアップロードされる日にですね、もうイクコさん帰っちゃうんですけど、まあ、ちなみに収録、今私が喋っているのはその数日前なんですが、今回ね、イクコさんがちょっと四苦八苦で喋りたいことがあると言って、企画を考えてくれまして、イクコさんの持ち込み企画、今日はゲストに迎えて話していきたいと思います。はい、ということで今日はスペシャルゲスト、イクコさんが来てくれています。
わー、イクコです。
イエーイ、
やっと出れた。
やっと出れた、ありがとうございます。ということで、これを録音している本日で、イクコさん6週間、
なんと
まあ6週間アメリカにいるということで、
はい、
今日はイクコさんからこのコーナーをやりたいという企画をいただきましたので、
はい、
早速イクコさんからタイトルコールお願いします。はい、ドロロロロロじゃん。
イクコがアメリカでびっくりしたこと。
はい、今回が初海外なんだよね。
はい、初です。
はい、のその初海外旅行、まあ、旅行っていうかロング滞在だけどの押した時で、このアメリカで、まあ、日本との違いでびっくりしたことを、これから、
はい
はい、シェアしてもらいたいと思います。
おい、
はい、では、3つ、合計3つ、
はい、
びっくりしたことがあるということで、それをイクコ様から発表していただきます。
はい、
どうぞ。
まずトイレの違い。
トイレの違い、
なんかアメリカのトイレが日本とそんなに違うって今まで意識したこともなくて、
うんうん、
違うと思っていなかったんですけど、
うん、
まず最初に 空港から家に向かうドライブの途中でスーパーに寄って、う
ん、トレジョだったよね。
トレジョに寄って、うん、ここにトイレあるよって言って入ったところが、日本のトイレ、そういうところのトイレ、だいたい個室、小さい個室があるイメージが、
うん、
まずなんかでかい、
あ、個室がでかいってこと。そうそう、個室そのものがでかい。
扉を開けてその奥にいくつかあるかと思ったら、もう無駄にで
無駄に無駄にでかい部屋ドーン、便器ドーン
っていうのが、うん、結構そのスタイルのトイレがいろんなところであるっていうのがびっくり。
うん、それはいいの悪いの？
あ、でもまあ広くていいけど、あの、うん、なんでこの、あの割と狭いところでもそのサイズのトイレが結構あって、
うんうんう
ん、で並んでたりする時もあるから、うんうん、それなら 2,3 個作ればいいんじゃって思っちゃう。
確かに。
みたいなびっくり
で、うんうんうんうん、
トイレはあとそうじゃなく日本みたいにいくつかバーッと並んでるトイレでも、
うん、
すごい下空いてるみたいな。
あのウォルマートとかね、ターゲットとかね、あれ系ね、
あの扉の足、隣の人の足が見えるみたいな、
見えるよね、
靴見えるみたいな、
隣の人の靴汚いなみたいなね、そうそうそう、
え、見えるのみたいなのと、
うん、
まあ、上も全然こう覗けば、
うんうん、
よいしょってやれば見えるぐらいの上下空いてることのびっくり。
あれはアンカンファタブルよね、空きすぎなのえ、見えちゃうよねみたいな、
靴嫌だなみたいなのもびっくり、
うん、確かに。なんかあれは昔あの安全面、
うん、
そのトイレの中で、
うん、
なんかよからぬことが起きないような安全面であれだけ空いてるって聞いたことあるけど、あるような内容でも日本のトイレって基本上から下まで全部がこう、うん、もう密閉で、
ほぼ
このその名の通り個室っていう感じの、
うん、でこう、まあ、上空いてるとこもあるけど相当な上しか空いてない、が背高い人なら見えるんじゃぐらいの
本当
が結構びっくりでした、
うんうんうん、
でトイレはあとすごい綺麗なトイレももちろんいっぱいあるんだけど、
うん、
デパートでエレベーターから扉なしでもうトイレみたいな、うん、あの、ま、メイシーだったかな、サンフランシスコの
ウエストフィールドかな
だったかなに行った時に、
あ、メイシーズかな
かな、多分
サンフランシスコ、あれウエストフィールド、
あ、どっちだろう、
あれだよね、あれじゃないっけ、
あ、
男女、
あ、そうそうそうそう、そこそこ
そうそうそう、あのすごい近未来なトイレじゃなかった、なんか
すごい綺麗なんだけど、あのエレベーターのところからノン扉でトイレっていうことにまず衝撃。
確かに。
で男女一緒の手洗い場でトイレがある、
うんうん、
でトイレも閉めてもなんか1センチぐらい隙間が
空いてる空いてる空いてる、
なんか綺麗なのにデザイン的にもおしゃれだけど、
うん、
閉めたいみたいな
外の人と中の人目が合っちゃうんじゃないかと思うよね、そうそうそう、思う
っていう、なんかトイレの違いは多分来ないと、よっぽどそういうこと書いてる人でもいない限りわからない。
あのでもあそこのトイレはね衝撃的、あれはアメリカだからっていうか、うん、近未来すぎてでもなんか時々最近あの日本でも、
うん、
あの高速道路のサービスエリアとかなんちゃらパーキングとかで、うん、なんかすごい
綺麗な
ところとかあるけど、あれをもっとなんか宇宙空間にしてるみたいな、なんかそんな感じの
トイレ、なんか全体的にこう無機質な銀色っぽい作りだった、
うんうん、あれえどっちだったか忘れちゃった、サンフランシスコ の, あのマーケットストリートのパウエルの目の前のウエストフィールドのショッピングセンターか、うんうん、もしくはユニオンスクエアの前のメイシーズか、あ
ーどっちかだったけど
忘れてしまった、ね、思い出したらまたお知らせします、
はいはい、
トイレはそんな感じですか、
はいはい、トイレいろいろびっくりはそんな感じ、
はい、では2個目、
はい、2個目、いろんなものが落ちている、
落ちている
なんか日本では絶対落ちてないものが落ちてるで、
うん、
やっぱ一番最初の頃衝撃だったのは、
うん、
あのアメリカの、100均のようなダラートリーに行った時に、うんうん、もう落ちてるレベルじゃない、
ないよねあれはねすごいね、
うん、
あの商品が あれ落ちてるっていうのかな、なんかもう地震起きましたよね、マグニチュード7のぐらいの勢いで
日本だと地震直後ぐらいの、もう特に子どものおもちゃコーナーとかもう、これ商品だよねってものがもう床に全然あるし、商品棚ももうぐっちゃぐちゃみたいな、
だから店員も直す気も片付ける気もないし、あのお客さん側 もうそれだけぐちゃぐちゃだから、手に取った商品をあやっぱやめようってなった時に同じところに戻すっていう多分気持ちもないし、同じところに戻そうとしても、これはどこに属しているのっていう感じのね
なんかそれはびっくりしたし、あのそれなのになんか綺麗なお店もあるっていう、その
ん
っていう綺麗っていう概念はきっとあるだろうに、これも大丈夫の価値観がすごいなと、
なんかそれもその住んでいるエリアというか、そのお店のあるエリアによって違うし、お店によってもまあ違うけど、まあ要はね、生活レベルの差って言っちゃうとなんかちょっと聞こえが悪いけど、やっぱり100均は100均なりに、散らかってて、でも同じ例えばダラートリーでも、ちょっとそう
綺麗なとこも
いいネイバーフットのエリアに行くと、まあ、並んでるけど、うちの周りとかのねちょっとあのちょっとあれれみんなみたいな地域だと、本当にすごいね、
そう、
あれ
それが衝撃で、でもなんか、嫌っていう感情はあんまりなくて、面白いなって、これでありな常識もあるんだっていうところが、
そうよね、
結構びっくり、
あれ初日2日目ぐらいで IKKO さんがそれインスタに載せたら結構みんなから心配される
そうなんか衝撃、あ、綺麗なとこもありますよってちょっと慌てて綺麗な写真も送ったり、
のっけたりして面白かった、落ちてる ね、
あ、であと落ちてるで言うと普通の道に、マットレスが落ちてる、
落ちてるね、落ちてるね、まだ落ちてるかな。
で結構あの車通り、あんまり歩いてる人とかほぼいない畑道の車、車道の脇に、マットレスと思って、やっぱ日本じゃ考えられないマットレスが落ちてるって
確かに
とか、なんかナンバー付きのバンパーが落ちてる、
落ちてるよねなんだろうね、どういう事故が起こってこれが落ちて、さらになんでこれ持ってかないのかなっていうね、そのまま
っていう、なんかそういう落ちてるびっくりはあるし、ちょっとこれ落ちてるから外れるけど、車が結構な状態で走ってるっていう、その割れたところにガム手が貼ってあるみたいなのが、もうちょっと貼ってあるレベルじゃない、もうかなりガム手が貼ってある、もう日本だと恥ずかしくて走れないみたいな車が結構いる、
いるあの応急処置でしょうがなくガム手を使いましたっていうよりかは、もうガム手一巻き1ロール全部使ってほら治ったよしもうこれで乗ろうみたいなね
っていう、すごいその常識の違いを感じました、道も
確かに、まあ、マットレスはアメリカはそのマットレスを買ってとか、あと人から譲り受けて自分で自分の車で運んだりするから、まあ、落ちちゃったのかな落ちちゃったのかな、その畑にって感じだけど、
でよく通る道だったけど、ずっと落ちてるから
ずっと落ちてるね、まあフリーマットレスだから誰かもらってけばいいのにと思って、もしもねこれを聞いてる皆さんでマットレス、あ、今マットレスが必要っていう方はうちの近くに来ていただければ、
フリー
マットレスまだあると思います。
それがすごいびっくりで面白かったです、
まあ、確かに衝撃ね、
はい、落ちてるでした、
落ちてるでした、
はい、
そして3つ目、
効率を考えない、
効率を考えない、わかる気がする。
アメリカの人たちは効率という言葉は辞書にきっとないのではと思う局面がいくつかあって、
あるかも、
まあ、一つはよく歌子さんも言ってて確かにと思うけど、あの高速道路とかを走ってる時に、謎にジグザグする人みたいな、
そうそう、
であと入るのがとても下手、
そう合流が下手
合流が下手、まあ、日本でもね、そのとんがってる人ジグザグする人いるけど、なんか 多分そういう悪いことしようとしてないのにただただ合流が下手な人みたいな人があまりにも多いから、
うん、
渋滞にならなくていいところで、
そうなの、
ただ単に あれだ工事があって3車線が2車線になっちゃいますとか、
うんうん、
1車線になっちゃいますって時に、うん、必要以上の渋滞が多分
起きて、そう、なんかもう私全世界で同じだと思ってたんだけど、うん、車線が減る時ってもう暗黙の了解で1台ずつこうジグザグに入っていって、うん、ちょっとスピードを弱めて1台ずつ入っていけば止まるなんてことないはずなのに、うん、なんか突っ込んじゃう人行かない人で、
うん、
ね、分かる、
まあ、日本でもやっぱそういう時ってゆっくりにはなるけど、
うん、
それにしてもっていう局面、うん、なん
か下手すぎるでしょっていう人が多すぎるっていう
っていうところでそうなのかなと思ってたら、
うん、
でもあの歌子さんとかと言ったあれはサンディエゴでカフェに入った時に、
うん、
すごいカフェあの行列だから、あ、やっぱここ人気なのかな、
人気店
に連れて
来てもらった、人気店だったよね、
まあ、だったけど、
うん、
それでこんなに行列なんだなと思ってたら注文したらそのお会計の人がどうやら全部作ってる、
うん、
でそれ1人だけじゃなく、
うん、
3、4人そのカウンターの中にいるのに、
うん、
分担をしていない、
うんうんうん、
だからお会計を受けた人がコーヒー作りなんかサンドイッチ作りとかやって、
うん、
でその間その次の人は待ってる、
うん、
でなんかもうとにかくそれできっとコーヒー係、
うん、
サンドイッチ係って分かれてれば、うん、こんなに行列はできないだろうってところで、なんかもうで別に誰も急いでない
そう、あ、やばい、こんなにお客さん並んじゃって急がなきゃ感はゼロだよね。
そう、別にね、急がなくてもいいけど、きっとこんな列にならずにできる感じのことが、
うん、
誰もそれを改善しようとしてな、改善を、ね、うん、
してないよね、
してないってところが、あ、やっぱその効率よくやろうっていう考え方自体がやっぱちょっとないのかなっていう局面が時々、ね、
ほんとなんか分かりやすく言うと、スタバとかはもうレジの人、うん、ドリンク作る人、あとドリンクを受け取る場所っていうのがもう違うから、うん、お客さんが流れていく仕組みができているけど、うん、ほんとね、あそこのカフェもうお金を払っ注文してお金を払ってコーヒーを待ってコーヒーをもらうところが一、
うん、
箇所で、
うん、
で自分の全てを対応してくれる人が一人しかいなくて
だからそれもやっぱそこにいて別にイライラもしないけど、
うん、
あ、そうなんだなってこういう世界もあるんだなみたいな、ね、日本とかだったらきっとすごい効率悪いここはとか言われちゃいそうなのに、
うん、
別にそれを並んでる人も多分特になんともただ待ってるっていう、
う
ん、
そう、
で、あとイメージだとそういう時にアメリカ人の人は早くやれよとかって怒るのかなって思ってた、
うんうん、分かる
そうそう、うん、だけど待ってる人は別にイライラもせず
ちゃんと待ってる
そうそう、あれちゃんと待ってる、
私ね、それ思ったかも、なんか効率悪いこととか遅いことが多すぎて、
うん、
でも元々のアメリカ人の例えばのおじさんとかのイメージだと、うん、おいお前、
ね、
急げよこの野郎とかってこうヤジを飛ばしてるイメージだったけど、こっちの人は ねそういう面では辛抱強いというか忍耐強いよ ね
誰もなんかスーパーのレジとかも本当全くやる気ない人とかも、うん、結構いるけど、
うん、
それに対してお前何やってんだとかいう人は今のところ言い合わせたことがない、
ない
から、タコさんでもないならやっぱりいないんだね、
ない
そこがイメージと違った。
でももしかしたら思ってるのかもしれないけど、そのサンディエゴのカフェに行った時にその、まあ、前もね話したんですけど、私とうちの旦那のお友達のマットとハリーの家に遊びに行って、
うん、
まあ、そのカフェにもねマットとハリーと一緒に行ったんだけど、うん、ハリーはカフェで働いてるから、うん、私もその そこの状況をこう目の当たりにした時に、うん、ハリーにねえねえ、ハリーのカフェも こんななのみたいな、一人が全部対応するのって聞いたら、いやうちのカフェはちゃんと分かれてるよっつって言ってたから、そう
面白い。
だからなんだろうね、考えてる人は考えてるし、あれなのかな、
ね、だからもっとこうみんな自己主張が激しいのかなと思ってたけど、それは割とみんな受け入れて並んでるっていうところが、あ、思ってたのと違うなっていう、でした。
なるほど、
びっくりでした。
効率が効率の概念がない
ないらしい多分っていう、
なるほど、
はい、
3つ目はそんな感じ、
はい、で
そしてまとめがあるという、
まとめというか全体こういうのをいろいろ違いを感じてのいいですか、まとめ、
うん、お願いいたします。
とそれでもとても平和、
めっちゃいいことじゃん、アメリカめっちゃいい国やん。
なんかやっぱりアメリカ行くってなると、うん、なんか親とかも大丈夫なのと、
うんうん、
銃に撃たれたりしないみたいな、
うちのお母さんも思ってる、未だに多分思ってる、うん、
みたいな。で私もやっぱりちょっとなんか急にバキュンみたいな、さっとか防弾チョッキを買った方がみたいな、なんか飲んでたら人に言われたりとかなんかそこまでいかなくても、
うんうん、
やっぱり危ないイメージがあったけど、
うん、
なんか全然そんなことはなくて、
うん、
まあ確かに、まあでも日本でもいるけど、そのお家のない方々とかね、
うんうん、
で積極的にあのくださいっていう人もたくさん、うんうん、まあ日本よりは語りかけてくる人いるっていうところは、
う
んね、もしかしたらちょっと治安悪いかなって思うかもしれないけど、別にその人たちも、うん、あ無理ですみたいに言えば何だととか言われることないし、
うんうん、
なんか特に気にしてなければ向こうも接してこないしっていう、
うんうん、
で街中歩いててもむしろやおはようみたいな話しかけてくれるし、
うん、確かにフレンドリーよね、
うん、とても優しいし、
うん、
でなんかタコさんもこの宿泊ですごい対応の悪いおばちゃんがいるみたいな話をしてたのも聞いて、
うん、
やっぱ私がこの片言の英語で言ったら、うん、はぁみたいな何言ってんだか分かんねえよとか言われるかと思いきや、
うん、
今のところ一人で行ったカフェでもどこのお店でも優しい人ばっかりで、
うんうんうん、
なんか私がちょっと分かんないことを言ったらなんか違う言い方で聞いてくれたり、
うんうん、
なんか分かろうとしちゃんとしてくれる、
うん、
から全然一人で出歩いても
めっちゃ一人で出歩いてる
からね何の心配もなく、うん、あ思ってたより全然平和で普通だなってすごい思いました、
うんうん、確かにピースフルよ ね、
ね、
うん、
だからそれは来てみないとわからなかったなっていうところ、うんう
ん、なるほど、
うん、
まあトイレの隙間もすごい空いてるけど、うん、
けど別に覗く人いないし、
うんうん、なんかいいものがたくさん
そう
ガサガサ落ちてるけど、てても
でもそれはそれで
それだし効率激悪いし誰も急ごうともしないけど、うん、
そう
まあ全体的には平和っていう、
とても平和であんまりこの、私今5週間ぐらいいるのかな、
うん、
の間で危険だ怖いっていう目には本当に一回も会ってなくて、うん、でもまあでもね日本も一緒だけどそういう危ない場所はやっぱね、うん、危ない人も日本でもいるし、
うん、
だからそういう意味では別に変わらないかなと思いました、
ねうん、わあ
来てよかった
イエーイ来てくれてありがとうまあ確かにそうね、だっていく子さんが来てから5週間、うん、結構私たちいろいろ動いてるけど、う
ん、いろんな
本当にちょっとこれは危ないっていうか、うん、あって思ったのなんて昨日の1ブロックぐらいじゃ
ないあーちょっとここ危険そうなんかきっと夜一人で歩いたら危ない
な
そうみたいな、でもその何匂い、
うん、
みたいなのをかんは感じられるようになったかもしれない、うんうん、ここは危なそうな場所、う
ん、確かに
だからそれさえ気をつけてれば、
うん、
っていうこともやっぱ来てみないとやっぱり怖いとこあるんじゃんっていうふうに思うから、うんうんうん、
確かに
やっぱ肌で感じるとすごいあ 来ないとこの平和さは分からなかったってとこだと。
なるほど、
はい、でした。
ありがとうございました、はい、ということで、うん、今日は私の家に遊びに来てくれているいくこさんからのコーナー、はい、いくこのアメリカでびっくりしたことでした。
わーい、ありがとうございます。
アメリカンライフポッドキャストエピソード91、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。はい、今回は宿泊初の試みということで、ちょうど日本から遊びに来てくれている私のお友達いくこさんに登場してもらい、いくこさんがアメリカでびっくりしたことを話してもらいました。どうでしたでしょうか。実はですね、2人でビールを飲みながらいろんなトピックについてフリートークもしてまして、それ尺が結構長いので、少しずつ今後のエピソードの中でもシェアしていければなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、過去内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージ、そして日本語を勉強中の皆さんからのメッセージも大歓迎です。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にもチャンネル持ってまして、同じように毎週エピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、どうぞ YouTube からも聞いてみてください。YouTube だとキャプションの字幕の機能があって、それは私が打ち込んでるのではなくて、 YouTube が自動的に私の声を拾って字幕にしているものなんですけど、そのキャプションの機能もあるので、どうぞ使ってみたい方、表示させて聞いてみてください。はい、それでは今日のエピソードはここまでとなります。皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。